聖書の箇所は第2サムエル記7章1節から17節、旧約聖書第2版489ページ、第3版は534ページです。司会者がお読みいたします。第2サムエル記7章1節から17節、王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って彼に安息を与えられたとき、王は預言者ナタンに言った。ご覧ください。この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中にとどまっています。するとナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。その世のことである。次のような主の言葉がナタンにあった。言って私のしもべダビデに言え。主はこう仰せられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕、すなわち幕屋にいて歩んできた。私がイスラエル人のすべてと歩んできたどんなところでも、私が民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。今私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい大いなる名をあなたに与える。私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも、初めの頃のように、重ねて民を苦しめることはない。それは、私が私の民、イスラエルの上に、裁き司を任命した頃のことである。私は、あなたをすべての敵から守って、安息を与える。さらに、主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは、私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。ナタンはこれらすべての言葉と、これらすべての幻とをそのままダビデに告げた。あなたのための家を作ると題して、沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今御前に招かれ、ここに座ることが許されました。あなたご自身があなたの民たちを帰りにてくださり、今御言葉をもって一人一人を励まし強めてください。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。イスラエルはこれまでたびたびペリシテ人からの攻撃を受け、そのことで長い間苦しんでまいりました。イスラエルは長い間この王様を持つということ、そういう体制は取らなかったのですが、あまりにもこのペリシテ人との問題が大きくなったので、イスラエルの人たちは王様を求めました。そのようにしてまず最初にサウル王が与えられ、そして次にダビデがこのイスラエルの王様となります。このダビデが王様になった時に最初にぶつかった問題が、やはりこのペリシテ人のことでありました。ダビデの命を狙ってペリシテ人が攻め込んできましたが、ダビデには十分な力はありません。このままでは負ける可能性がありましたが、ダビデは主に伺い、なんとかこの敵を追い散らすことに成功いたします。そのような危機を何度か乗り越えていくうちに、ダビデは少しずつ力を蓄えていきます。そうしますと、今までは敵をこう抑えていくということに一生懸命力を注ぐしかありませんでしたが、徐々に他のことも考える余裕が出てきます。ダビデはエルサレムに都を移して、そこに自分が住む宮殿を建てました。また、大きな事故があったとはいえ、神の箱をエルサレムに移すということにも成功をいたしました。すべてが順調にこう回り始めていきました。今日の箇所に7章1節に、王が自分の家に住み、主が周囲のすべての敵から守って彼に安息を与えられた時とありますので、ダビデはここでやっと一息つくことができた、そういう時の話だということがわかります。ダビデはその時何を考えたのか。すべてが順調に回りましたが、一つだけ気がかりなことが残っておりました。自分は杉材という、当時の非常に高価な材料を使った宮殿を建てて、そこに自分は住んでいるのに、神の箱は天幕の中に置かれたまま、人間が立派な家に住み、神様は粗末な天幕のところにいる、これでいいんだろうか、そういう疑問です。神の箱を移すとき、ウザという人が不敬の罪で、手を伸ばしたということで、それで死んでしまったという大きな事故が起きてまして、そのことがダビデの心に引っかかっております。もしかして自分も不敬の罪を犯しているのではないか、なんとなく落ち着きません。やはりここで神様のために立派な神殿を作るべきではないだろうか、そのような思いを持ってダビデはこの預言者ナタンという人にこのことを相談をいたします。これに対して主はこの預言者ナタンを通して非常に多くのことを今日語ってくださいました。一言でいろいろ語っているんですが、一言でまとめるならば11節の後半にある言葉になるでしょう。主はあなたのために一つの家を作る。ダビデは最初に考えたのは、主のために自分が家を作るべきではないかということでしたが、返ってきた答えは、主があなたのために一つの家を作るという言葉です。これは話が逆さまになっておりますね。 でそもそもなぜこの今神様は天幕のところにいるのかっていうか、まあ、そこにあの神の箱が置かれているのか、そのことから少しあの遡って考えていきます、まあ、神様ご自身がそのことを説明しているんですが、話はこのイスラエルがエジプトを脱出した時まで遡ります。その時神様は天幕を作らせまして、そこに神様がおられるという状態を作ります。で、天幕というのは文字通り大掛かりなテントのようなものであります。イスラエルの人たちは40年間アラノを旅をいたしましたが、天幕も一緒に移動していきます。で、一つところに、まあ、数ヶ月とかそういう単位でとどまりますと、天幕もそこに降ろされまして、そして天幕を設営するんですね。テントを張ります。で、そこでしばらくこう、とどまっていましたけれども、でもいざ出発ということになりますと、やはりその天幕は折りたたまれまして、人の肩に担がれて運んでいく。まあ、そのようにして点々と移動いたします。そのエジプト脱出の時代からずっと時間が経ちまして、今人々は約束の地カナンに入り、そして今はダビデを王様として、一つところに住む、まあ、そういう時代を迎えました。もはや天幕は実は必要ないんですね。もう移動する必要はないわけですから、天幕はいらない。むしろもうここで、きちんとした建物、神殿というものを作ってそこに神の箱を納めるべきではないか、まあ、ダビデはやっぱり当然そういうふうに考えたわけです。しかし不思議なことですけれども、どうして神様は天幕の中に住んでいたのでしょうか。神様はこの世界を作られた方でありますから、天幕などいらないはずなんです。別に天幕がなければ神様の居場所がないというわけではない。けれども、なぜか神様はこの天幕にこだわっております。そのことも神様ご自身が6節で語っております。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕、すなわち幕屋にいて歩んできた。まあ、その理由についてはここでは神様は説明はしておりませんけれども、何を言いたいのか。神様はイスラエルと共におられる、まあ、そのことは確かなんですが、そのおられる状態のことです。イスラエルを導くためにこの神様は一緒に歩むんですが、この神様は神の箱というところ、その中におられまして、人の肩に担がれます。また神様の住まいも同じように人の肩に担がれて運ばれていきます。私たちを導く方がそういう姿を取るんです。共に神様が私たちと共におられるという時に、私たちはどういうことを想像するでしょうか。神様はなんか高いところにおられて、そこから私たちに何か指図するというんでしょうか、アドバイスをするという、こうイメージを持つ方もいるかもしれません。けれども、神様はそういう方ではないんです。あなたはこうしなさい、こちらに行きなさい、あなたそこ行くのは間違ってますよと、口だけこう動かして自分は手を出さない。安全なところにいて、何かこう遠くからリモートコントロールのように指図しているのではないんです。神様は私たちと同じ土の上に立ってくださり、いやむしろ人の肩に担がれていくわけですから、一緒に住むわけですから、私たちが一日一日の中で味わういろいろな苦しみとか、その試練というものを一緒に体験してくださるんです。そのことが目に見えるように、わざわざ天幕を作らせて、神様はここにおられ、私たちのそばにおられ、天幕ですから当然、風が吹いてくれば土ぼこりが舞って汚くなる、雨が降ってくれば泥だらけになる、 そういうところに神様は一緒にいるんだ。イスラエルの人たちは言葉だけではなくて目で見えるようにこの神様のお姿を体験していくように、神様はわざわざこの天幕を作らせました。その神様がダビデに対して12節13節でこのように語っております。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る四つ身の子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。何か素晴らしいことが書かれているということはわかると思います。で、これはダビデに対して言っている。そういうふうに読めると思います。主が建ててくださる家というのは彼の王国のこと、あるいは彼の王座のことというふうに読むこともできます。そうしますと、これはイスラエルの王国が常しえまでも続いていく。そういうふうにすべてこう読むことができます。さて、では実際どうだったんでしょうか。イスラエルの王国は永遠に続いたんでしょうか。ダビデが死んでからこのイスラエルの国がどうなっていったか、第一列王記というこの第二サムエル記の次の章があるんですけれども、そこを見ていきますと、確かにダビデが死んだ後、彼の子供である、四つ身の子ですね、ソロモンがイスラエルの王様につきまして、そして確かにこのソロモンが神殿を建てるんです。そしてこのソロモンの時代はイスラエルの歴史の中で最も繁栄した時代だと言われております。あなたの身から出る四つ身というのが、四つ身の子というのがソロモンである。これは確かに、そういうふうに読むことができるんですが、じゃあ、そのソロモンの後どうなったか。ソロモンが死んだ後、実はこのイスラエルは二つの国、北と南に分裂していきます。そしてとうとう、この外国からいろんな勢力が押し寄せてきまして、このイスラエルが、滅んでいくんですね。ダビデの時代から言いますと、おそらく400年後ぐらいですけれども、このイスラエルは滅んでしまうんです。しかし、この常しえに固く立てると神様は言われたんです。常しえにというのは永遠にです。永遠に固く立てると言われたのに、たかだか数百年という長さでこの国は終わってしまいます。これは一体どういうことか。神様は嘘を言ったということでしょうか。あるいは神様は本当はダビデにこのように語ったときは本当にそうしたかった。けれども人間の罪が入り込んできて、具体的に言えばソロモンが立派な王様ではあったけれども、外国から異教の神々をこう入ってくるようなことを許してしまったのに、そしてイスラエルは罪を犯して、それで滅んでいった。神様の計画は素晴らしかったけれども、人間の罪によってこの計画が台無しになったのだ。そういうことなんでしょうか。でも、神様が、語った言葉であるならば、どんなことであろうとも変更されることはありません。語られた御言葉は、どんなことがあろうとも必ず成し遂げられます。たとえ人間の罪がそこに入り込んでき、神様の計画を邪魔するようなことがあったとしても影響されないんです。それほどのはっきりとした神様の計画なんです。じゃあ、彼の王国を 確立させる。その王国の王座を常しえまでも固く立てると言われたその彼というのは誰のことか。一見ソロモンのことを言っているようですが、誰か別のことを言っているのではないか。まあ、これがこの箇所の疑問なんです。まあ、ついでに言いますと、もう一つ、あれと思うことがもう一つあるんです。11節で、主はあなたのために一つの家を作ると言ってるんですが、13節ではどうなったかと言いますと、彼は私の名のために一つの家を建てと書いてあって、一体誰が誰の家を作るのか。最初は主はあなたの、主はダビデのために一つの家を作ると読めたのに、13節では彼は私の名のために一つの家を建て。なんだろうこれは。なんだかちょっとこうちぐはぐな感じが印象があって、こう納得できない感じがいたします。でもこの彼とは一体誰であるのか、そもそも家を建てるのは誰であって、誰のために誰が家を建てるのか、この問題はお互いに関連をいたしまして、次にそのことを見てまいります。一体彼って誰なのか。神様の御言葉っていうのはいつも思うんですけれども、本当にこうまっすぐにスッと入ってこないんですね。あれと思うや、あれこれは何を言っているんだろうか、こう不思議な言い方をなさいます。で私たちは通常いろんな言葉を普通に交わしておりまして、通常誰かに何かを言うときは、言葉を語るときは一つの意味で語ります。一つの言葉を語りながら二つの意味を語る、をそこに重ねるということは、まあ、普通はほとんどないんですが、けれどもある場面ではそういうこともあるんですね。一つの言葉を言いながら二つの意味を重ねていく。まあ一番あれなのダジャレとかですね、掛け言葉とかって日本語にありますけれども、ここでダジャレ言ってるんですよ。私がダジャレ言っても誰も笑う人がいないんでやめておきますけれども、ダジャレでこうみんなが笑う時がありますね。それはやっぱり言葉のその一つの言葉を言いながら二つの意味を持っているというありますね。そういうものを用いて人を笑わせるような時がありますが、でももっと真面目な場面でも使われることがあります。でこういうと何か私特殊なことを言っているかのように聞こえるかもしれませんけれども、日本の非常に古い文化の中に和歌とか短歌っていうそういう文化芸術があります。で私は和歌とか短歌っていうのは全然詳しくはないですが、でもいくつかそういうのを読んで見ていますとですね、2つの意味を重ねているんですね。例えば景色、例えば秋になったら山の紅葉の美しさを、こう和歌で歌、短歌で歌っていますけれども、けれども、ただ単に、山の、もみじの美しさ、素晴らしいと言うだけではない。そこに、ある、愛する人のことの愛情を込めて、その人を懐かしむとか、恋しいという思いをそこに込めて歌を歌う。そういうことが、日本の文化に残っております。ですから、一つの言葉を使いながら、二つの意味、山の美しさ、自然の美しさを、言いながら、もう一つ、その自分の愛する人のを懐かしむという、そういう意味も込めている。そういう文化があるということを、ちょっと思い出しまして、そうしますと、あれ、聖書もなんとなくそういうこと、ことをやるんだなということに気がつきました。ここの箇所。一つの言葉を言いながら、意味を重ねている。表向きはソロモンのことを指しながら、ソロモンのことだけでは収まりきらない。 別の方を指している。彼とはソロモンと一緒にもう一つの一人の方を指している。じゃあ誰か。ダビデの身から出てくる四つ身の子。これイエス・キリストのことを指しております。ダビデの子として来られたイエス様です。そのようにして、この彼というのは私たちの救い主イエス・キリストを指しているというふうに、そういう前提を持ってもう一度13節を読み直していきますと、彼は私の名のために一つの家を建てる。キリストが、私たちの救い主イエス・キリストが、まあ、私というのは父なる神様ですね、父なる神様のために一つの家を建てるということになります。じゃあ一つの家を建てるとありますけれども、じゃあ実際にイエス様がまあ、イエス様は大工の 息子でしたから、家をポンポンとこう金槌で建てていったのか、いや、でも聖書にはそんなこと書いてないですね。イエス様は、この神殿、神様の住まわれるところ神殿と言いますけれども、神殿を大工さんの技を使って建てたということは一つも書かれております。じゃあイエス様はどうやってこの神殿、家を建てたのでしょうか。もうこの答えははっきりと聖書に書いてあります。皆さんの修法のアウトラインの真ん中よりちょっと下のあたりに、ヨハネの福音書の2章19節、まあ、19節であります。これは19と20節両方であります。その箇所を抜いておりますので、この箇所をお読みいたします。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。実は当時イエス様の時代も、神殿を建てるんだとイエス様が言われたときに、それも3日で建てると言ったとき、そんなのできるわけないし、私たちは46年もかけて建てたのにという驚きと、まあ、大きな疑問を持って聞いたんですね。この3日で建てるという意味はもう皆さんすぐわかると思います。イエス様が3日目によみがえられる。それがこの神殿のことを表して、ご自分の体がそのよみがえられた神殿、よみがえられたこの体がその神殿であるということを言っています。そうしますと、ナタン、預言者ナタンを通して言われましたこの神様の言葉、彼は私の名のために一つの家を建てるというのは、イエス様が3日目によみがえっていくということを示しているんです。ナタンに語られたのはイエス様が来られるおよそ1000年前です。1000年も前にすでに主が死からよみがえるのだということをダビデに教えてくださいました。神様が語ってくださったことはそればかりではありません。14節、私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。ここでもこの彼というのは、まあ、もちろんソロモンを指すと同時に、この私たちの救い主イエス様を指しております。でこの14節の前半、私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となるというこの言葉ですけれども、これもヨハネの福音書では何度も出てくるんですね。父と子という関係をイエス様はいつも強く意識しておりまして、 その中で、16章、ヨハネの16章28節を一応抜きましたが、他にもたくさん同じような歌詞が出てまいります。16章28節を読みますと、私は父から出て世に行きました、もう一度私は世を去って父の身元に行きます。これはイエス様の言葉ですが、私は、イエス様は 父から出てきたの、つまり父から出てきたということは自分は子ですね。そして私たちの世というところに来ましたけれども、もう一度、イエス様は世を去って父の身元に行きます。ただ単に時間が来たから帰りますというんではない、イエス様は死んでよみがえって帰っていく。この父と子という関係、救い主という方は父の子供として、父の子という身分を持って私たちのところに来るということも、この14節前半で示しています。でもっとすごいのはこの14節後半だと思います。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。もし彼が罪を犯すとき、でも彼というのはイエス様のことを指していました。でイエス様は神様の子でありますから、もちろん罪を犯すはずはありません。罪のない方であります。でこれがどういう意味であるか私たちは今すぐ分かると思います。彼が罪を犯すとき、イエス様が私たちの罪を背負われたということは私たちはもうすでに知っております。で父なる神様はご自分の一人子が私たちが背負うべきその罪を身代わりとなって罪を背負ってくださった、そのことをどう捉えるかなんです。見過ごすことができないんです。ご自分の一人子、もともとは罪のない一人子であります。その一人子である方が人間の罪を背負った、父なる方はその一人子の姿を見たときにどうしていくのか、私には関係ありませんとか、あなたが勝手にやったことですからあなたが解決してくださいという方じゃない、懲らしめなきゃいけない。自分の愛する一人子であるのにもかかわらず懲らしめなきゃいけない。なぜ懲らしめるのか、自分の子供だからですよ。他人の子供だったら知らない、私はそっちで勝手にやってください、別の親の子供なんだからそっちで何とかやって私には関係ありませんと言えるんですか。自分の一人子なんです。一人子が罪を背負ってしまった以上、父なる方はその一人子を懲らしめなきゃいけない。だから14節の前半でわざわざ強調するんですね。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。今回私この箇所を見まして、改めてというんでしょうか、今までその父と子の関係、何か、こう一つの定理というんでしょうか、原理というんでしょうか、原則ということで父と子、神様とイエス様の父と子の関係なんだねという、なんかそういう表面的な捉え方をしていたことに気がつきました。なぜ父と子という関係に神様はこだわり続けるのか。父と子であるならば、子が罪を背負った以上、父は子を懲らしめなきゃいけない。逃れられないんです。そのことを言っているんですね。イエス様が罪を背負った以上、この子なる方は裁きを受ける。その父なる方から裁きを受けなきゃいけないという、もう逃れられないことが14節に書いてあるんです。それが 私たちの知っている十字架であります。私たちの救い主イエス様は人の手で十字架につけられました。まさに14節で言われている通りです。私は人の杖、人のこの鞭を持って彼を懲らしめる。私たちが持っている杖、私たちが持っているこの鞭でイエス様を叩いたんです。そうやって実は父なる神様、この子なる方を懲らしめていった。預言者ナタンの口を通して語られた通りに、父なる神様の身元から来られた一人のイエス様は、人という身分、人の子ということを自分自身のことをいつも人の子、人の子と言うんですけど、人として裁きをお受けになりました。これがこの箇所に書かれていることです。イエス様が父の身元から独り子の身分として私たちのところに来られ、その方が私たちのために家を建ててくれる。どんなふうにして懲らしめを受けて、罪を背負ったことによって懲らしめを受ける、そしてその黄泉に下る、死んでいった、その3日目によみがえることによって私たちのために家を作ってくれる、そのような救いの福音がここに語られたんです。そもそも今日の箇所の出発点、ダビデは神様のために家を作るべきではないかと考えましたけれども、あなた方は神様のためにそのような神殿を作る必要はないと言われます。もちろんソロモンはこの後作るんですけどね、でもそれは仮の姿でしかない。むしろ神様の方が私たちのために家を建ててくれ、私たちが作る家はいつかは朽ちてなくなりますけれど、神様が建ててくださるその家というのは永遠に朽ちることがない。よみがえられたイエス様が私たちのために、私たちが住む家を作ってくださり、私たちを迎えてくださると約束しております。この後ダビデはその言葉を聞いて非常に驚くんですね。こんなものよ、そのような祝福を与えてくださるとは何ということなんだろうかと驚きます。でも、その驚きは私たちにもそうなんです。こんなものが、神様からこのような約束を受けることができる。このような恵みを受けることができる。ダビデが素晴らしい信仰者だったからこういう約束をいただいたのではありません。ダビデは何度も罪を犯します。この後も罪を犯していきます。それでも神様の約束は取り去られないとも約束しました。16節、15節の後半から言ってます。私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。私たちはこの家を自分の力で常しえに建てることなど絶対にできませんけれど、主が約束してくださっております。私たちは神様から救いをいただきますけれども、いただいておりますが、罪を犯し続けます、失敗し続けます、 そのために度に懲らしめは受けるかもしれません。けれどこの約束は絶対に取り去られないと言ってくださっています。ですから皆さんはこれから何か失敗して罪を犯すことがあったとしても、この約束を忘れないでいただきたい。もうすでにダビデを通して語られた言葉は、私たちにも今語られておりますので、彼から取り去ることはない。恵みを。今、その恵みを私たちはいただいている。そのことを今朝覚えて感謝したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、確かにあなたは天と地を作り私たちに命を与えてくださった方であり、あなたは一つの家に入るようなそれような小さな方ではないことがは分かりますけれども、なんとなくあなたのために素晴らしい家を建てるべきではないかとダビデが考えたように、私たちもどこかそんなふうにあなたを小さなところに収めて安心しようとしていたかもしれません。けれどもあなたはむしろ私たちのために家を建ててくださると言われました。どんな私たちのためでしょうか。信仰深くて罪を犯すことのない私たちのためでしょうか。いや、そうじゃない。いつもあなたに逆らい、あなたに不平を言い、あなたに文句を言い、あなたは何もしてくれない、あなたはどうしてこういう試練を私に与えてくださるのか、わからない、あなたなど信じられないというような私たちに対して、あなたはこのナタンの口を通して驚くべき約束を与えてくださいました。あなたが一人を送ってください、私たちが負うべき罪をその方が背負われたとき、あなたはその一人も懲らしめなきゃいけなかった。頭では分かっていましたが、なぜ懲らしめなきゃいけなかったのか。一人もであったから、あなたの元から出ていった、使わされていた一人もであったから、あなたはもう避けようがなかった。それくらいはっきりとあなたの独り子が十字架にかかっていくことをあなたはもうすでに決めていた。私たちのために家を作るためにそのような計画をダビデに明らかにしてくださっていました。私たちがいただいている恵みの深さ、豊かさ、まだまだ分かっていません。でも少しでもあなたがくださるその恵みの豊かさを味わいたいと思います。いつかどこかで取り去られてしまうのではないか、なくなってしまうのではないかと私たちは不安を覚え恐れを覚えますが、絶対に取り去られることはないとあなたは約束してくださる。そのことを私たちは聞き、そのことを信じたいと思います。お一人お一人の上に、あなたが励ましを与えてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。